これからの時間はですね、NHK の会員でもあり、NHK の幹事も務めていただいております、佐藤さんの方からですね、心の問題、やはり中小零細企業研究会っていうのは、この心の問題という部分を、やっぱり避けて通れないとこういう一つの結論に達しておりまして、やはりいろいろなこう経済環境の変化の中でストレスが溜まってくると、その中でやはりこう声をかけたりあるいは話したりというようなことを我々が中心的にやっていかなきゃいけないんじゃないかということをですね、考え、またいろいろな見地においてですね、ここは先生と言わせていただきますけど、加藤先生 のお立場 です、ね、研究を重ねている部分もございます。それを我々の中で参考させていただいて研究会をしております。今日は皆さんで、座学だけじゃなくてですね、こうワークシートをしていただいて、ご自身の、ストレス具合のようなものを、点検できるという思考になっておりますので、体験してみてください。それではよろしくお願いします。
はい、じゃあ皆さんこんにちは。
こんにちは。よろしくお願いします。
安かないですよね。トレーニングしすぎてちょっと腰が痛いもんですから果たしてお話をさせていただきます。趣味が高じましてね、自宅にホームジム作っちゃいまして、
ホームジム、
ベンチプレス台がありまして、フルセットで180キロ、それがいろんな器具がありましてね、疲れて帰ってバーベルかけて余計ストレスがかかっちゃってる、そんな状況なんで失礼して果たしてお話しさせていただきます。で、手元に資料がありますので、この資料にとって、私ゆっくりお話をさせていただきたいと思っています。
前組になってますので、はい、
心問題に始まりも終わりもないということで、すでにある心、この在り方が問題なんだと思うんですけども、そのお話をこの研究会の中でもお話をしたり、自分の事例を報告したりとかしながら現在至っているんですけども、そのお話も含めて進めていきたいと思っています。で、自己紹介があるんですけれども、人が職業を選ぶ背景にあるものってここにあるんですけれども、履歴書って我々を出しますよね。 A4 1枚で十分ですよね。でも本当に知りたいのは、その裏に隠された生き方であったりとか人柄であったりとかって、これ知りたいですよね。でもなかなか面接の場面でそれ聞くことはできませんし、でも重要なんですよね。で、私もこんな仕事をしていますけれども、18歳から24歳、25歳ぐらいまでもうどそこに余ってまして、大学浪人して、そこからスタートなんですけども、かなり悩みましてね、1年間悩みに悩んで、経過いろいろあるんですけども、じゃあ宗教勉強しようかと思って、浪人中いろいろ宗教団体に回りまして、いろいろ信仰宗教がありますよね、そこに回りましてね、じゃあ一層大学に入って勉強しようかということで仏教系の大学に入っています。で、大正大学っていう大学なんですけども、三宗四派が集まって大学が出来上がっています。真言宗、浄土宗、天台宗ですね。で、その仏教学部の中の仏教学専攻、ちょうどお釈迦様が生まれる前後のことですね。で、そんな勉強を4年間して就職できるはずないでしょ。お寺じゃないもんですからね。どうしようかなと思ってる時に、大学院の課程にカウンセリング研究会ってありまして、でこれが当時国連から補助金をもらって日本で最初に作られたカウンセリング研究所なんですね。で、ここに入ろうかと思って入ったんですね。で、今臨床心理学と心理学っていうと大変でしょ、倍率が。その当時は並んで入れたんですね。並んでですから私含めて5、6人しかいないんですよ。そこで3年勉強したんですけども、ここでも就職先に旗と困りましてね、精神病院か、いや 自動操縦か、あるいは刑務所の専門刑務官ということなんですね。どれも給料がめちゃくちゃ安くて、でとりあえず東京都での中で一番大きい単価の精神病院に1年半ぐらい勤めまして、で当時は精神病院治らないということですよ。 私が最初に行った時はケースワーカーが分裂病の患者を投げ飛ばしてたのね。佐藤君体もいいしちょうどよかったよって言ったんですけどね。でそこで1年実習をしてどうも、もう治らないっていうことを前提にしているところよりもなんか予防にできないのかなということで、ちょうど監査法人でカウンセラーを募集しているという話があって、そこで監査法人に入ったんですね。で顧問先集めて別 この法人作ってまして、そこで中小企業の教育をやってたんですね。で教育やるにあたってカウンセラーが必要だというところで応募して入ったんですね。で当時その監査法人が倒産ばっかり扱ってまして、倒産を扱ったことでやっぱり企業は人だと、教育しない限り企業は再建できないというところに至って、じゃあ教育の専門家は何か集めようというところで入ったということなんですね。でそこに20年近くいまして独立をしています。平成9年に。でこれはやっぱり自分の当初の思いがありまして、心の問題に取り組みたいという思いがあって独立をしています。でもカウンセラーで飯食えないんです、現実も今も。でそんなこともあって約20年間培ったそこでマネジメントを前提として人材育成、企業と自治体と医療と介護の人材育成という仕事をしながら、まあ、現在に至っているんですけども、で平成の16年に NPO を立ち上げています。でこれはカウンセラーの養成講座を事業の中心に置いてまして、現在13期、月に1回で10回コースで毎年やってるんですね。13期目だということで、現在も地域で活躍できる人を養成しようという形で今に至っています。あと個別に相談を受けたりとかしてるんですけどもなかなか来ませんよね、カウンセラーの元には。まず来ないでしょ、敷居がなんか高いですよね。まず値段がいくらかわからないし、どういうやつだかわからないですね。まあ怪しいことがいっぱいなんですね。だから来ないんですよ。でも紹介で来るんですけども、だいたいもう重くなってやってきます。えらく時間かかっちゃいます。年で来なくなっちゃうケースもあります。もうそんなこともあって、どうもこれではもう予防といっても問題は各地域の中で話を聞ける人を増やさなきゃいけないと思って養成講座を動かして現在に至っているんですね。まあ、そんな状況なんですね。で日本再生ということで、いろんな切り口があると思うんですよね。政府国内の政治経済社会都市企業教育家庭、やっぱ共通に言えるのはここの問題をこうなくして再生はありえないという思いがあって、藤原先生にどうでしょうかということでこの研究会が動き出しているということです。当初メンタルレスキューって言ってたんですけども、メンタルレスキュー何なのっていうことがあってね、じゃあ心助っ人隊っていうことで名前を変えて、現在にこう来ているんですけども、なかなか実は人集まってくれませんね。関心がないっていうのは関心ないんでしょうけども、まあ、でもぜひこんな機会に関心を持っていただいて、遊びに来ていただけたらいいかなというふうに思います。で私の父親はさっき先生もいろいろお話ありましたけども、元軍人、職業軍人でして、戦争終わる頃はもうかなり位が上がっちゃっていて、最後何をやってたかっていうと特攻隊の人選なんですね。で特攻隊の人選やったことで もちろん戦争反対なんですけども、戦争が終わって日本に帰ってきてからもうすごい無口でして、まあ、その後に私生まれてるんですけども、父親が笑った姿一回見たことないんですよ、一度も。実に無口で寡黙でほとんど喋らないってこういう父親なんですね。で戦争を嫌って戻ってきて、当時自衛隊なかったから警察からかなり、上の方でまさにスカウト、それも断って米屋を始めてるんですね。軍人から商人でしょ。すごい辛い思いしてるんですけども、寡黙に、もう本当に寡黙にこう頑張ってきてるっていうか、でその中で一つだけ私覚えてるのは、小学校5年の時に重森、これからはヒューマニズムだって言ったんですよ。このことは鮮明に覚えてましてね、当時わからないですよ、今だからわかるんですけども、ヒューマニズムかって まあ、そんなことが根っこにあって今にこういう仕事を選ぶきっかけになっていることは間違いないですね。今ね、鮮明に覚えてるんですよ。普段ほとんど話をしない父親が、これからヒューマニズムだ、よく覚えておけって言ったんですよ。今までそれがもう心の奥にこうあるんですけども、NFC 参加でマイナスのストレスが晴れるってこう書きました。藤原先生の話を聞いて自分の悩みが吹っ飛んじゃったって、こういう話を皆さん聞いたことがあります。皆さんどうですかね。これ気持ちの持ち方というか考え方がスイッチが入れ替わったってことですね。大きい話を聞いて自分の悩みはなんでこんな小さいこと悩んだんだろうかって切り替わりましたね。その一方でこんな大きいことを話す人がいて、自分は何だって、自分こう自己嫌悪に陥っている人の話を聞いたことないんですけども、別なところでそういう話に聞くんですね。両方ありますね。でも物の見方考え方を変える上では NSP は面白いというふうに感じています。私実感として。で、人の心って元気な時もあればそうでもない時もあるということで、まあ、螺旋状がやっぱり上がっていくんだと思うんですよ。でも時に途中で足踏みしてしまう人もいることは間違いないということです。どうします？足踏みしている人がいたら、多くがスルーしちゃうんですよ。気がつかないこともあります。スルーしちゃうんですよ、無関心で。静かに悩んで病気になっていっちゃうんですね。でも信号発信してるんですよ。その時に声かけするとかコミュニケーション図るとかっていうことができればいいんですけども、ほとんどスルーしてますね。で、民主党政権時代に 100億円が計上されています、自殺対策で。まあ、今もおそらくやってると思うんですけども、どういう形でやってるか分かりませんからね。で、市町村レベルでまだ少ないんですけども、市独自に条例を組んでるところもあります。で、私の住んでる河野市っていう市も去年議員さんが提案して今年の4月から施行されています。予算いくらだと思います？予算国は100億円なんですけども、鴻巣市8万人ぐらいの人口なんですけども、予算10万なんですね。10万で何ができるのかなっていう気しません？で、ちょうど明日一般質問で議員さんがするということで今日朝、ね、メール入ってきましたけども、10万円といったら、先々週秋田の秋田モデルの話をしてもらいに私講演開いたんですね、講演会を。そうすると交通費と講演代だったら10万円いっちゃうんですね。何するのかな10万円でって、どう使われようとしてるのかどうかってこともよく分かりませんけどね。これから今年4月からなんですけども、こういう現実があります。ですから日本人の意識の中で皆さんどうなんですか、自殺っていうと自己責任ですかね。日本人は自決があるし腹切りの文化があるし、もしかしたらそういうものの見方があるかもしれないなと思うんですけど、どうでしょうかね。でも政治家は間違いなく自己責任と思っている政治家多いんじゃないでしょうかね。で、数が減ったことで今一安心してるんじゃないでしょうかね。3万人から2万7、8000人ということで減ったということで、なんとなく動きが鈍いということを感じますね。こういう現実があるということです。で、ストレスは人類の歴史とともに動いているということで、列島の人類って列島ですよね。だからみんなで大きい動物がいて対抗するためにみんな組んで槍を作って、住む家がないから家を作って、恒常的なその食料を得るために農耕を作るとかって全部ストレスでしょ。ストレスがかかりながら今人類がこうやって発展成長してるんじゃないでしょうかね。ストレスなくして生きられないということは間違いない事実だということです。これで、ストレスのとは変化のない世界がありえないということで、企業の発展もそうですよね。高度成長した時に終身雇用でもう全部また やるよって面倒見るよっていうことでしょ。それが頂点に達したところで人件費が負担になっちゃって、今度は人を解雇したりとか 派遣を使ったりとかバイトを使ったりとかっていうことで企業企業で生き残る、そのストレスから生き残るためにいろんなこう繰り切りとかいろいろやってきたわけですね、これね。だから人は道具だと思って大企業は来ている。でもやっぱり企業は人だと思うんですよ。だからこの人に対してどういう思いやりある考えと行為行動あれが取れるかどうかすごく大事だと思うんですよ。なぜ今メンタルヘルスかっていうと心を病む人が増えたっていうことでしょうね。でメンタルチェック制度が今年の12月に施行です。昨日とて病院にいまして、病院で、まあ、カウンセリングでこの受託している、カウンセリングだけで受託している病院なんですね。でそこの担当者がやってきてストレスチェック制度やりたいと。で病院の経営の上層部に挙げたところ、まあ、いろいろ意見があって、中からは産業医が同じ医者同士だと、で少し若手に話を聞くと嫌だと、同じ職場の中のあの先生にいろいろ言われたり見られるのは嫌だと、どうなんでしょうか、やっていただけますか、こう話したんですけどね。いろいろだからこれやる上には問題が結構出てくるような気がしますね、これ。でなんで現代人のストレスに弱くなってしまったかって、どうしてでしょうね。それだけ変化が激しいっていうことなんだと思うんですよ。変化がスピーディーに動いていて、じゃあ自分はストレスに強いか弱いか、これ厳密に言えば強い時もあれば弱い時もあるっていうことでしょうかね。正確にはずっと弱い弱いっていうことはありえないね。強い時もあるし弱い時もあるということです。まあ、その辺の方はちょっと後で性格調査少しやらせてください。でこれまでの人生経験が最もストレスを感じた出来事は何かって何でしたでしょうかね。まあ、震災にあった方は震災ということなんでしょうけども、出来事がありますよね。でストレスを点数化した一覧表がありまして、その一覧表を見ますとどういうものが入っているかっていうと、上位ベスト10は家族問題が入ってますね。離婚、再婚、あるいはもろもろお家族との離別があったりとか、家族の病気があったり介護があったりとか、自分の病気があったりとかって、家族問題がほとんどです。家族問題がいつも私言うんですけども、家族は仲良くしましょうねって言うんですけどもね、こうベースですよね、社会の。ここに問題があると結構ストレス体制弱くなっちゃいますね。家族仲はいい方がいいということを本当に人に感じます。それとカウンセリングの現場で見ていきますと、今悩みが発症していると、もうずっと根っこのところに幼少期の親子関係であるとか家族関係とか、まあ、家風というかですね、すごく大事なんですね。で根っこがこっから根を張ってる場合にはちょっと難しいですよね。時間かかるのが、治るまでとっても時間かかりますね。ある男の子がいて、お父さんは学校の先生、お母さんも学校の養護の先生だと。でめちゃめちゃ厳しいわけですよね。何かやると叩かれる、3回言って分かんないのは豚と一緒だっつってバーンとなるんです。そうやって育ってきて、まあ、こう我慢して我慢して我慢してやってきて、で就職して思うようにいかなくなってうつ状態になっているんですけども、なかなかもないんですよ。にも定期的になってるんですけども、でどうもいわゆる見ていきますと復讐型うつってやつ、父親に復讐したいんですよ。どうも見てますと潜在的な心理っていうと仕返しを、もうそのこと気がつかないね。でやった方の側は覚えてないでしょ。これ職場のメンタルの人間関係見てましても俺はそんな厳しく言ってない、でも片方は言われたことで傷ついちゃってもううつうつしている。言った方は忘れちゃうのね、やられた方は一緒なんですね。だから幼い時の問題とっても深いなということを痛切に感じます。 だから今子供たち、小さい子供たちがいるご家庭ではどういう家庭を作るかどうかっていうかね、とっても大事だということを本当にいつも感じます。これでストレス感があるときに自分の体や精神状態がどうなるかっていうことはどうでしょう。これ多分皆さん方の年齢でいくと多分分かると思うんですよ。頭が痛くなったり寝られなくなったりとかね、肩が張っちゃったり背中が張っちゃったりとかっていうことで、そういう自覚するっていうのはすごく大事だと思うんです。だから健康診断は大事だと思うんですね。定期的な健康診断は。でうさ晴らしっていうんですけども、どんなにうさを晴らすかってこれ大事でしょ。うさを晴らしたらいいですよね、ためずに。でさっき安倍さんの話の続きでいきますと、いい職場は確かに人間関係と風土がいいんですよね。じゃあ問題は関係の質を上げるにはどうしたらいいかって話です。関係の質を上げるにはまずコミュニケーションというか対話の量を増やすということが大事ですよね。量、質どうしましょう。これで分かりやすくあいうえの作業でいきますとね、作業、コミュニケーションの中に作業をちょっと入れていくとコミュニケーションの質がちょっと変わるかもしれないって話なんですよ。さは何ですかね。さすがってやつですね。さすがですねってやつ、ちょっと入れるといいでしょ。言われて悪い気もしないでしょ。しは、いや知りませんでしたって、よく知ってますね、ご存知ですねってやつ、よく知ってますねって、私知りませんでしたってやつ。すは何ですかね。若い子よく使う、すごいってやつ、すごいですねって、すごいですね、よく知ってますねなんて組み合わせていくといいでしょ。背はちょっと人柄を入れてあげるといいんですよね。誠実ですねとか責任感がありますねとかって、でも違うでしょ。で最後そは、いやそうなんですねとか、そうなんだっていう相づちですね。こんなことをちょっとコミュニケーションの中に入れていくとだいぶ質は違ってきますね。どうでしょう、ちょっと試していただけたらいいかなって思うんですよ。で私どもの講座の中ではとりあえず1分間傾聴って言ってるんですけどね、1分間は話聞きなさいと。でも年を取れば取るほど言いたいことが先に立っちゃうでしょ。10秒も経たないうち親子もんだってね、これ先になっちゃうんですね。それをとりあえず脇に棚上げしておいて1分間まずじっくりうなずきながらさっきの作業で合間で入れていくとかっていうことをしていくといいと思うんですよ。ちょっとこれも一工夫ですね。でストレス発散のお酒は是か非かギャンブルはどうかって、これ、まあ、お小遣いの許容範囲の中でやる分には OK だということですね。アルコール中毒の依存の人がお酒にハマって男子会に行ってやまって、ところが中断して今度はギャンブルにハマっちゃって、でギャンブルにハマってそれもとあの途中でうまく抜けて、で今度は買い物に走っちゃって、私のところに来た時にはロレックスのすごい時計してましたよ。いくらって150万っていうので、買ってお金がなくなるとオークションに出してまた売り買いやっている人いましたね。で今またアル中に走ってるんですけどね。でとりあえず今は収まってるっていうんです。全部回ってすぎますよ。お酒から買い物からギャンブルから女性からって全部に残るのは何でしょう。膨大な借金ってことなんですね。でもう日も経つにいかないという状況で、家族で苦労してるそんな方もいらっしゃいますね。で職場の中でどういう対策を取っているかっていうことなので、風土、どういう風土を作っているかどうかってことです。どういう風土、昔だと高度成長期時代って一杯飲んでいこうよ、ちょっと遊びに行かない、そういうこう仕事外のお付き合いがあってうまく発散できていたんですけども、今少なくなっちゃってるかもしれないね。人は少ない、仕事の量が増えてる、質も要求されるとみんな、そういう余裕がなくなっちゃっているがために風土がなんとなく進んできていって、でちょっと性格的に弱い人が問題を起こしているというのが現在だということです。そういう意味では職場の中に何かレクリエーションを入れるとか 強引に水曜日の5時はこの部署交代に外部でお酒を飲む飲み会を作ってるなんていうところもありますね。工夫したいですね。運動会を始めたところもありますね。運動会、年に1回運動会やっていて、これとある印刷会社なんですけども、運動会にいくら費用計上しているかというと500万円、まあ、景品を出したり、家族10人連れてきたら1人10キロのお米だとかね、そんな景品出してやってますね。何か工夫は必要ですね。これ職場でできる対策、いろいろこう頭使えばあると思うんですよ。新人に構成活動のこのイベント企画させて、予算も立てさせて、で役員会でそれをプレゼンさせてやってるなんて会社もありますね。職場の中でどういう対策を取るかどうかってすごく大事だと思います。これで人の5本の指になぞらえたストレスの受け止め方っていうことなんですけども、親指、これ必要だっていうことです。間違いなく必要だっていうことです。ストレスあるから我々頑張れるんですね。必要ですよ。これなくして生きられませんもん。人差し指は関係ですね。関係原則ってやつです。これ人間関係、人間関係で疲れるけれども人間関係で癒されていることは間違いないということです。中指は目標です。これ目標ですから、できる目標を与えてコツコツとそれにチャレンジさせて達成感を感じさせてあげるということですね。達成感、目標。薬指は家族ですね。家族、やっぱり家族大事ですね。これカウンセリングやればやるほど家族関係の大事さってすごく痛感します。とても大事だということです。で小指は趣味ですね。程よく趣味はやればいいと思うんですよ。夢中になって腰痛めちゃってどうしようもないですね。程よく やれば、メンタル問題、関心はあるない、まあ、関係ないんですね。もう心問題から離れることはできないっていうことです。誰も生きてる限り何らかの形で自分を振り返ったり相手の関係を振り返ったり、改善するにはどうしたらいいかっていうことをやっぱり少したまには立ち止まって考える必要があるよっていうことです。メンタルポジションがありまして、不調、心不調のわけは仕事の量、質、関係、体調、まあ、こういうものがあるということです。まあ、変化だと思ってください。仕事の量が増えちゃうとかね、難しい案件を社長から言われちゃったとか、人間関係うまくいかないとか、体調悪いとかっていうことです。でメンタルポジションを見ますと、職場の中に7つの箱があるということなんですけども、一つは小さい箱があります。でこれはとっても自立している人です。これ小さい箱は自立した人、どんな状況に置かれても元気いっぱいだということです。で2つ目の大きい箱があります。大きい箱は一応職場に適応している人です。職場にで職場に適応している人の中でも3層ありまして、上の上積みの方はもう頑張りすぎている人ですね。真ん中の人が程よく適応している人、下の人はしょうがなく、上司が言うもんだからしょうがなくってやつで、隣の箱がちょっと不調を起こしている人ということです。で最後は薬飲んでいる人ということです。こういう7つあります。で実はこれ入れ替わってます。ガラガラといつまでも自立している人がここにいるかと、そうでもなくて、何かの拍子に人事異動があったりとかっていうことで一気にこっちの方の不調を起こすこともあり得るということです。人間の心って非常にだから一定のところにとどまっていないっていうことなんですよ。入れ替わってます。これだから程よく自分のことを見直しをしながら、真ん中の大きい旗の真ん中のところぐらいにとどまれるようにセルフコントロールできれば OK なんですね。で不調の4つのパターンっていうのがありまして、今日ちょっと書けないんですけども、座標軸を取っていただいて、上の座標は責任ですね。責任感が高いで、下に行くと責任感が低いってことです。で右の方の座標は何かっていうと能力ってことになります。能力が高い、こっち能力低いってことになります。縦軸は責任、横軸は能力って。そうすると責任感もあって役割意識も高くて能力もある人、この人は仕事を抱えていきます。 あいつ仕事ができるからあいつに任せとけば安心だよって。そうすると気がつかないうちに仕事を抱えていって燃え尽きっていく可能性があります。これはもう絶対この人を歯止めかけないと財産ですから。でこの間も中の会社で会って話した時にもう疲れてどうしようもない、ちょっとカウンセリングお願いしますってやってきた人がいて、4月の残業時間150時間、でこれ一応サービスの部分を除いて150時間ですか、もっとやってるんですね。で夜夜中帰って朝6時ぐらいに出かけていくって、燃え尽きますよねこれ。これはもう人事で何とかしてあげないと、150時間も異常ですね。こういう人がいます。でこっちに来ると能力が責任感はあるんだけども能力的にちょっと低いっていう人、経験がなかったりとか何かの移動があって、そこの移動先の仕事がまだ完全に覚えきれないって、でこの人はカバーしてあげないと自己嫌悪型ってやつ、自己嫌悪、なんか仕事ができなくてなんか惨めになっちゃったりとかね。決してそうじゃないんだけども吐き出していかないで抱えていくと、性格によっては周りに合わせよう合わせようと思って抱え込んでいって、自己嫌悪で気がついたら薬飲んでるってことです。だからこのタイプの人には能力をきっちり見極めて棚卸しをしてあげてサポートしてあげないと調子を崩していくっていうことです。じゃあこちらの人、能力はあるんだけれども役割意識が低いって人、もうチームワークができません。チームで行動が自分勝手に動き出します、能力があるから。で周りから疲れてだんだん自分が嫌になっちゃうね。自己中型メンタル不全って私言ってるんですけども、で問題は一番隅っこ、役割意識も低いと、責任感もないと、能力もないっていう人、自治体に行きますとこのタイプってある一定の割合ってどこらしいんですけどもいるんですよ。なぜかっていえば、いまだにこれだけの時代になっても市長に掛け合って強引に入れさせるとか議員を使ってとかっていうことがあるらしくてね、頼むってことは問題があるから頼むわけですもんね。でそういう人が代々市長が変わるために残ってるんですね。これ とっても厄介なんですよ。もう定期的に休みを繰り返してるね、休みを。で周りが今度は不調を起こしたわけですよ。一応一人としてカウントしてるわけですから、調子崩すぐ休んじゃって、ここはちょっと公務員はなんかいるようですよね。これ 40、50過ぎたらもう無理ですね、見てますと。40、50過ぎるとだから早期に発見をして、早期に役割意識とか能力をきっちりつけさせないと、もう50過ぎても結構いるんですね。もうちょっと手焼きますね。かといって仕事の量が与えざるを得ないもんですから、できないから周りがやって周りをカバーしていくしかないですね。そういう現実もあるということ、パターン4つあるということ。で裏側見ていただけますか。でメンタルケアはヘルスケアはセルフケアが原則だということで、4つに要素があります。これまず変化要因がありますね。いろんな変化が今暑い寒いから始まって、仕事がなんか嫌だとか、いろいろこう出来事があります。でそれに対して受け止める性格があります。何があってもタフな人いますよね。何があっても持ってるまでタフな人は。で縦軸は何かっていうと、先ほど能力と人間関係、タフな人ばっかりじゃないもんですから、ちょっと弱くなってる傾向があるもんですから、そうすると能力と人間関係でカバーしていくって絶対必要だということです。まあ、こういうスピーディーな変化の中で企業やったり仕事してますから、なかなか人にこう関心持って声かけするっていうのは難しいんですけどね。でも何か変だなと思ったら気づいたら声かけすることでしょうね。で人事につなげる、あるいは専門家につなげるとかしていかないと、一度病気になってしまうと治るのはえらく時間かかるということです。 一回うつ病になっちゃうと、その経験があるかよくわかるんですけども、一回うつ病になっちゃうと二回目になる確率が結構高いですね。で、二回やっちゃうと三回目がもうすぐ出てきちゃう。だから一回ぐらいの時にしっかりこう対策を取らないと大変だと思います。要素は4つあるということです。で、まずは4番目ですよね。関係でカバーできるとカバーした方がいいということです。必ず関係で助けられます。関係で。人間関係で必ず助けられます。誰かがちょっとした声かけしてくれたとか。人間関係で。関係ない上司が休んでる時に電話かけてきてくれた。お前必要だから出てこいよ。もうその一言でなんか吹っ切れたとかね。ちょっとした一言で人間とスイッチが入るんだよね。だから、まあ、関係で助けられること間違いないもんですから、なんか変だなと思ったら声かけする必要はあると思います。で、5つ目、困った時誰に相談するかっていうことなんですよ。大人は家族、職場の上司と知人って、この辺がほとんどです。で、専門家、医者とか、特にカウンセラーなんていうと怪しいもんですから、せいぜい 3% ぐらいなんですね。めちゃくちゃ低いんですよ。じゃあ子供はどうかっていうことです。子供に至ってけどカウンセラーなんていうと 1% なんですね。1か2なんですよ。だからどっちだって専門家のところに来ないっていうことです。で、子供はもっと問題なのは、問題はって書いてありますけども、誰にも相談しないっていう子供が中学生、小学校6年生でも2割いるってことです。2割は。大人ではこの質問ダメないんだけども、大人でも問題はこの、おそらく誰も相談しないっていう人もいるはずなんですよ。あるいは相談できないっていう人もいますよね。まあ、そうすると町の民生委員とか福祉委員とかっていうことがどういう動きをするかっていうことがね、とても大事だと思うんですけども、話をしない人がいっぱいいるっていうことで、相談をしないっていう人が。で、意外とそういう子供のところで見ていくと、そういう子供って結構コツコツやっていたりするんだけど、分からない。でも分からないうちに心の問題抱えていってしまってるっていう人が、子供たちがいる可能性があるということです。さて、そこでさっきの4番目の 2番目なんですけども、性格をちょっと今日見てお帰りいただけたらと思うんですけども、ここにこのエゴグラムっていうのが、こう交流分析っていう学問の中でエゴグラムっていうこの性格調査が生まれているんですけども、交流分析っていうのは昭和45年に旧大の先生が日本に持ち込んできています。で、それによって学会ができまして、で、その学会をもとにして55年に診療内科の一部が旧大でできています。今全国に広がってるんですけども、そのベースになる学問の中で作られたエゴグラムっていう調査です。ちょっとやっていただきたいんですけども、質問が全部で60項目あります。で、質問に対してはいっていう場合、当てはまる場合にははいで丸、現実のところに入れてください。理想は結構ですから、どちらともつかないって場合に三角、いいえって場合は×で答えて、なるべく丸か×で答えていただけたらということで、現実のところにあまり考えすぎないでパッとつけていただけたらいいかなと思います。例えば職場の中で望ましい上司はっていうので出てくるパターン、共通のパターンがあります。いい悪い別にして、それちょっと作っていきますね。で、CP なんですけども、で、中身は P と A と C っていうことなんですけども、まあ、これは P は親ですね。PK の P です。ペアレントということで、親。A は大人ですね。アダルトっていうことで。で、C はチャイルドで子供を表しています。ベースというか、交流分析の前というか、そのベースの学問、精神分析があるんですけども、精神分析分かりにくいものですから、親の心と大人の心と子供の心ってこうやって分けています。で、 CP はやっぱ父親なんですけどもね、 CP で、これが10点から上行けば行くほど 常に厳しい人だということです。 CP は上がると厳しくなります。コントロールですから、自分の思うように動かしたいと思います。で、非常にもう一つのこのクリティカルって批判を表してますから、上がれば上がるほど口うるさいってことになります。責任感もある、自分の信条を持っている、非常にいいんですけどね。でもこれは18、19、20っていうとかなり厳しい人っていうことです。そうするとこの人のストレスは自分の思うようにいかないためにストレスを抱えて誰かに辛く当たるってことになります。かといって10点から下になるとある種いい加減になってるってことなんですよ。いい加減よりかはやっぱりきっちり約束を守ってね、やんなきゃいけないもんですから、10点から上に行くに越したことはないと、高くなく。そうすると皆さんの今日の年齢からいくと高くて14、15ぐらいがいいかなってとこですね。14、15、こうあるべきっていうものの見方もできるし、自分でコントロールできるし、めちゃくちゃ厳しいわけでもないっていうことで、ここから上に上がると結構厳しいですよね。人に対しても自分に対しても、で自分の思うようにいかないことでイライライライしてくるっていうふうになります。まあ14、15ぐらいで、隣の NP、 母親なんですけども、ナーチャリングペアレントって言うんですけども、ナーチャリングですから保護したりとか、ですから面倒見がいいっていうことです。人に対して下がると人に対してあまり関心ないっていうことになります。そうすると若い人がリーダーに求めるのは CP よりか NP ですね。だから18までいかなくても16、17ぐらいですね。でここは18、19、20っていう方結構いると思うんですよ。でここの高い人は仕事を抱え込んできます。人がいいもんですから、やっといてって言うと断れないんですね。で仕事いっぱい抱えていって、やがて私はこんなにやってるのにって言い出しますね。のにがついちゃうんですよ。で相手となんかうまくいかなくなっちゃうんですね。だからちょっと抑えた方がいいかなっていうところです。で A は、上がれば上がるほど客観的、冷静です。藤原先生の話が分かりやすいのは、事実をもとにしてデータを入れながら話していただけますから分かりやすいんですよ。で下がるとも感覚的、大体分かんないんですよ。でも何でも分かったようなふりしたんですけどね、本当分からないんですよ。でそうすると、CP と NP の中間ぐらいかなっていう形で、今は A の高い人が増えてますね。ネットとかそういう情報も増えて、だからよく知ってる人の話を聞いた方が得だと思うんですよ。だから我々も平田先生の元に集まってるんだと思うんですよ。詳しく精通してるからよく分かるっていうことですから、下に行くとアバウト、大体でいいんじゃないってことですね。大体でことはすみませんもんね。で問題は C なんですけども、 FC、 フリーチャイルドって言います。フリーチャイルド、これ上がれば上がるほど元気いっぱいです。明るくて元気で、ただこれも明るすぎちゃうとね、トイレの100ワットじゃないんですけどね、眩しすぎちゃうんですね。下がると暗くなってきます。だからこれは10点から上ぐらい、ちょっと上ぐらいが我々の年齢からいくとちょうどいいかなってところですね。10点から上ぐらいで、問題は AC なんですよ。でカウンセリングの現場で私がこのもっと精密なエゴグラムで やりますと AC が満点の人がほとんどなんですよ。我慢しますと、 AC が上がるほど我慢して抑圧していきます。下がるとマイペース、人のことは考えないという、これはこれ困っちゃうんですけどね。そうすると AC は10点も割るぐらい、10点割るぐらいが。で昭和50ちょうど心療内科できた頃に、私の父親が病気で、腸結核の疑いがあるということで慶応大学に入院します。もう結核菌一切出ないと。 どうおかしいなっていうことで、このできたばっかりの診療内科に回されました。そうすると、うちの父親の、エコグラムっていうと、CP が満点なんですね。元軍人だからめちゃくちゃ厳しいわけですよ。それでいて、周りにめちゃくちゃ神経使ってる。もう、来客があるっていうと、2、3日前からセットアップしていくんですね。どうやって迎えるか、うちの夫と。そうやって周りに神経使う、もうめちゃくちゃ厳しくて周りに神経使ってるから、おそらくお腹に来ちゃったんですね。でも原因が分からずに結核菌も出ない状態の中でストマイを過剰投与されて耳が聞こえなくなっちゃうんですよ。だから今だったら完全にもう問題なんですけどね、上がるほど我慢してますよっていうことです。だからここが15点以上になると上手にストレス発散した方がいいよって話なんですよ。で RC っていうのは上がるほど反発とか反感とかそういうものをバネにして生きる人ですね。いわゆる負けず嫌いというか悔しがり屋というか、もう何クソ精神というか、だからこれもあまり高すぎちゃうとちょっと毒ガス撒いて周りに迷惑かけそうですね。だからアスリートがこれをエネルギーにしていることは間違いないでしょ。何クソって。でもだんだん落ちてきますよね、超一流になってくると。当初はいいんですけどね。だから望ましいのはこのまま下がってくるって状態、ちょっとこういうなだらかな絵文字型になりますね。若い人が求めるリーダーっていうと絵文字型に、高すぎるところはちょっとエネルギーを落とした方がいいということです。で CP が高い人は人の話を聞けないってことなんですよ。だから CP が高めの人は人の話をまず聞きましょうっていうことです。 NP が高すぎる人は誰かに仕事任せなさいっていうことになります。 A が低い人は少し事実、現場、現物、現実というこの三元主義でデータを元にして考えましょうっていうことです。FC が低い人は少し楽しいことを考えましょうということになります。 AC が高い人はストレス管理しましょうということです。 RC は高くても OK です。それをバネにして頑張ればいいですね。頑張れる人だから。どうですかね。鍵は CP と AC。
先生もう一回 FC、AC、RC の読み方、
はい。CP はコントロールケアレントということですね。コントロールですね。もう一つクリティカルって批判ですね。まあ、2つ合わせて CP って言ってます。NP はナーチャリングケアレントってこういうんですね。ナーチャリングケアレント。A はアダルトですね。大人です。FC はフリーチャイルド。
どういう意味ですか、フリーチャイルド。
フリーはもう解放されている状態ですね。うん、先生、FC は
FC はこれ10、
はい、
いよいよ待って14点、
あ、いいところですね。ここでも解放されてますよね。で AC はアダプテッドチャイルドっていう、アダプターって合わせるっていうことでしょ。アダプテッドチャイルド。 RC はレジスタンスチャイルドってこう言ってます。レジスタンス、反抗する。なんか今の自分の状況出てますかね。だからあんまり高すぎるところは抑えた方がいい、低すぎるところは上げた方がいいかなっていうところですね。あと何分かしかないんですけども、2枚目見ていただけますか。2枚目のところの裏側ですね。最後のと同じ確認して終わりにさせていただきたいと思っています。で6番目、感情の原則と溜まり場の意義ということで、心の働きってやっぱり考えたり感じたり動くということなんですけども、エネルギーが強いのは感じるですね。感じる、感じるパワーがめちゃくちゃ強いですね、これね。だからマイナス方向に動いていくと、考えれば分かるのに人を刺しちゃったりしますでしょ。これ完全に感情がスパークしちゃってますよね。 これは癖もんです。これじゃあどうしたらいいかってことなんでしょう。じゃあ感情の法則ということで時間の法則があります。まあなんとかなるわっていうことです。そう思えばいい。まあ嫌な問題があるけどもなんとかなんだろうと思うと大体なんとかなっちゃうでしょ。で問題は蓄積の法則があります。これ同じ家庭の中同じ職場の中でちょっとチクチクと言われているとたまるでしょ。たまったとき許容量って人間の許容量そんな大きいもんじゃないもんですからたまったときに内向的な人は自分に向いちゃいます。これだから体調子崩すんですよ。外向的な人は言った上司にアタックしますね、うん、あんただって悪いだろって。でも多くがそれが言えずに溜めていきます。で体を やられちゃいます。だから3番目の発散の法則を回した方がいいってことです。発散ってことは話すってことです。一番わかりやすいのは職場で話す場を作る、溜まり場を作る。これ横の関係の中で NSP の集まりに行こうかってとかね、地域に溜まり場を独自に作って自分が主催者として勉強会やるとか、なんかそういう溜まり場を作って吐き出す場を作るってことですね。これすごく大事だと思います。発散ストレスにおいてやっぱりこう上手に散らしていく。貯めていいのはお金ですよね貯めちゃいけないストレスっていうこと。あとは共有共感。だからこう溜まり場の中で話をして寄って溜まって話をして心が解放されます。フリーチャイルドがこう生き生き動いてきます。フリーがそうすると元気を取り戻していきます。まあ、そういう法則がここに4つあるということです。溜まっているものが吐き出されるわけですから、そこで問題解決の方向に自然と思考が動いていきます。じゃあこうしようって。そうするとその過程がまさに創造活動なんだと思うんですよ。そうするとなんかさっき横でつながってっていう話ありましたけども、横でこう溜まりを作りながら何かができるんですよ。これ不思議と溜まってますからそこに吐き出すことで。だから溜まり場ってすごい大事だと思いますね。だから私も地元で勉強会やってますけども、一番面白いのは私自身が一番面白いですね。毎回来る人が違ってますけども、いろいろ話をしてくるもんですから、自分の中で引き出されるものがいろいろ毎回違うんですね。何か地元でやる、あるいはこうやって場に出てくるってすごく大事かなというふうに思います。それと、さっき作業で言いましたけども、ストレス管理のラ行、ダリルレロのラは、これ楽な時間作るっていうことでしょうかね。お風呂に入るとか、なんか楽になるとき、この人というより楽になるなとかね、そういう楽な瞬間を作るっていうことでしょうかね。楽なとき、楽な場所、楽、楽のラです。リワーク、リラックスするっていうことでしょうかね。リラックス、あるいはリクレーションっていう言い方してもいいですよね。なんかそうほぐすこと、ほぐす遊び、私なんか夜中に帰ってバーベル上げるっていうのは極めていいことじゃないんですけどねいいことじゃないんだけども、ちょっとやっちゃうんですけどね。でルはルックスでしょうかね。やっぱりこう顔とか要望というか、顔には気をつけていいのかなと思うんですよ。顔あったら笑顔で挨拶をするとかですね。で、では恋心っていうことでしょうかね。やっぱり男も女も死ぬまで男と女ですもんね。誰かを好きになるってことでいいことじゃないでしょうかね。で最後ロはロケーションで、場所を変えるってことでしょうかね。通常サラリーマンですと同じ電車に乗って同じ車両でとか同じ場所行き来してますよね。たまには違う場所に行くっていうことでしょうかね。遠く離れた旅行行くとかっていうことですよね。だからストレス管理はラ行ということで、出だしは作業で終わりはラ行ということで、まあ5本の指を通してさっきの原則じゃないんですけども、生き生きやっぱり働くようにしたいし、自分を取り巻く人も生き生き元気に働けるようなちょっとした気配りをしてあげたいなと思います。 元気に生き生きで心助っ人隊にたまには住局の方から連絡行きますので、ぜひ遊びに来ていただけたら。でストレスチェック制度が動き出すんですけども、どういうチェック制度かっていうと、まあ、大したことないんですよね。だからできれば皆さんの意見聞きながら NSP 独自のこうチェック制度ができればいいかなとも考えていますので、ぜひ遊びに来ていただけたらということで、ありがとうございました。
ありがとうございました。